realize you're the allies of music. And here's a little tip for more enjoyment.
音楽の味方、藤田匠です。
龍松山ボーカルピアノの龍です。
めちゃくちゃ久しぶりの対面でのインタビュー
ですね。
が我々よく馴染みの人になりました。
いや本当にありがとうございます。
カメラマンで、まあ、我々はファッションアイテムとしてドットの柄のブランドでおなじみということで、まさにそれが今展示販売されている場所に来ております。渋谷ルデコにて、インタビューさせていただきます。橋本瑠衣くんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
だもうこれだけドットブランドスティングレイが、まあ、長くそして広くやっているので、うん、橋本さんはお洋服を売っている人なのか写真を撮っている人なのかみたいな、
はいはいはい、
だんだんちょっとその辺のこうクロスフェード、
クロスがね
もう両方両軸でやってる感がどんどん出てきてますけれども、はいはい、ちょっといろいろお話を伺おうと思っております。
はい、
で今日、取材させてもらってる日がですね、渋谷ルデコにて、展示そして販売されているスティングレイ、
はい、
これツアーということで、
いつもそうね、ポップアップショップツアーって言ってるかな、うんうん、ツアーです。ツアーですね。
だライブハウスであのみんなが見ている人が、お客さんが着ているドットのシャツはどこで売ってんのかと思っておりますが、うんうん、いわゆるそのお店がどこかにずっとあるわけではなく、
あ違う違う、うん、はい、
買えるのはその全国行脚で回っている土地土地のポップアップストアで、
ストアと、まあ、あとは春の写真展の会場と、うんうん、まあ、あとは通販もやってるけど、はい、要はそのフィジカルというか実店舗としてはメインでいつもやってるのはその今の秋の 2,3 ヶ月にわたって全国を回ってるのがメインですね。
はい、下手したら僕らミュージシャンよりルイさんいろんなところ行ってるイメージありますけど、ね、
行ってると思う、うん、
ツアーとか、まあ、2020年2021年は一番全国ツアーしてる人、この人ですね。
しかも変わらないペースやったから
そうですよね。
どうしても無理な時は写真展とかは、去年はやっぱり春はちょっと無理で、それはさすが延期とか中止になったんだけど、秋のスティングレイは一箇所も延期も中止もなかったんで、そうかそうか、なんか不思議なもんでライブとかに付随するやっぱり写真、ライブ写真展はやっぱちょっとこう写真展なんで滞在する時間が長かったり、イメージ的には混んでるかもってなっちゃってるんで延期とかにしてて、お店はどっちかっていうと別にもう街行ったら洋服の普通の実店舗は普通にやってるじゃないですか、ちゃんと対策を経ての、同じ考え方でやってるんで、さほどそんなにお客さんが突然ドーンといなくなるってわけじゃなくて、っていう感じで、あとなんか自分的なそのスタンスとしては、なんだろうな、こういう状況だから全部一旦ストップするのも大事なんだけど、できる限り来れる人は、まあ気をつけながら行ける状況だけをずっとコンスタントにやっときたいなっていう、その赤字になろうが何だろうが回るだけ回っといて、
来れる場所
お客さんがまたちょっともうちょっとある程度ね、ワクチン2回打ったらなんだかんだで行動範囲が解除されたら、またあまたいつも通りやってるっていうの場所はなんか逆に残しておきたくて、
確かに。
やっぱり EC にすごい、通販にすごい一回集中したことはあったんだけど、
う
ん、
そうですよね、去年
ぐらいのことはい、ですね。だから結構バンドとかもそうじゃん、やっぱり止まるよりもなんか、うんうん、何かしらの形で配信ライブだろうが、うん、ものすごい少ない人数だろうが、ずっと毎月毎月ね、めっちゃ配信リリースするとか、うん、やはり動かないと人は忘却の彼方にこの活動って忘れちゃうから、うん、
そういう意味ではカメラマンっていう片方のキャリアは完全にストップしたわけですよね、
うん、去年1回、ね、もう本当に2ヶ月バッチリ止まったよね、
う
ん、
そうか。
ちょうどその頃、はい、まさに三好司さんにこの音楽の味方にインタビューさせてもらった時も、はいはいはい、もう完全に同様だと、
うんうん、
もうこの仕事ライブあっての、ね、ね、ライブカメラマンだから、うん、ね、
はいはい、
ライブが止まったらもう何もしようがない、うんうん、でその代わり、まあ、写真集、
ね、写真集はそこはがっつり
作る。でそこからそう何ができるかと、
うん、
シャッターを切る以外でその先に何があるのかっていうのは、みんなそれぞれのなんかこう得意分野があって、
うん、
学んで形にしていくっていうのが今だよねっていうことで、ルイ君は、それがきっかけではないにせよ、
うん、
そのこれ多分 次週というか後編に話を聞くことになると思うんですけど、うん、はいはいはい、カメラマンの先にどんな世界が開いているのか、うん、もちろんライターならライター、
はいはいはい、
ラジオ DJ ならラジオ DJ、うん、ミュージシャンならミュージシャンと言うけれど、うん、その一つのキーワードの先に、はいはいはい、実はいろんなオポチュニティというか可能性というか、うん、が開けているんじゃないか、うん、でそれを一つ一つカメラマンの皆さんが見せてくれて、
うん、
要するに喋る人もいるだろうし、うん、
そうね、
別に歌ってもいいだろうし、そうね、お洋服をプロデュースしてもいいし、うん、っていうことでそのカメラライブカメラマンで我々が慣れ親しんでいるキャリアの先みたいな話はちょっと後編に持ってきます、
はい、
っていうかまあこれが一つの象徴なんで、
まあそうだよね
まあそうですよ、
うん、
それこそね、古くはエルレガーデンで知ったって人もいると思うし、うん、ハワイアンシックスで知ったって人もいるし、うん、ドーピングパンダのライブに行けば、金髪の人がいるな、
そうね、
そっから僕はそこで現場でね仲良くなった、はいはいはい、もう十何年前ですけど、でそういうところにこう、まあ、もちろん音楽の現場にいるのも一つキャリアとしてあるけれども、うん、はいはいはい、自分の特性をどうやって生かすのかって多分いろんな自分たちの持ってる枝葉を形に変えていくのが今の時代だと思うので、
うんうん、そうね、今本当に多分コロナになって結構それが顕著に現れてる、
うん、
海外って結構マルチクリエイトとかって
多いですよね、
めちゃめちゃ称賛されるじゃないですか、
はい、
日本って良くも悪くもこう職人気質な一つのことを何年もかけて修行、3年修行して独立してずっと同じことっていうのが、
うなぎ屋的、
うん、そういうのって昔ながら、まあ、それはそれ俺はすごく素晴らしい文化だと思うんだけど、意外に外を見てみるともともとね、もうこれもやっててこれもやっててこれもやっててっていうのは当たり前な部分も強いのが、意外にコロナになって、うんと写真撮ってるのに服のツアーやってるとかっていうのがいい意味で薄らいだというか、あの人昔からこれやってたねみたいな、昨日今日やりだしてたらなんかちょっと言われるかもしれないけどっていうのは、なんかいろいろもともとやっててよかったなっていうのはあるし、
元からずっとやってましたもんね、コロナ前から。
そうね、
そもそもこれまた後半の話を持ってきちゃうんですけど、じゃあなぜ橋本類はお洋服に行ったのかっていうのは、もともとお洋服界隈にいたの、そうそう、
逆にね
そうそうそう、
洋服やっててカメラ撮ってるから、
なるほどね、はいはい、
戻ったって言えば戻ったのね、
そうそうそう、
それは、そこは僕はむしろ知らなかったんで、
そうそうそう、
そうなんです、
そうなんですよ、
だから後半にちょっとお聞きしたいです、
はいはい、めちゃくちゃこのね時系列で追ってますんで、
ね、確かに多分そこら辺をお話しするの
は
初めて
です、ね、そうかもしれないですね。
でこの今回はスティングレイのポップアップツアーですということで、そもそも橋本類さん SNS で追っかけてる人なんか特に思うと思うんですけど、年間何回あの日本もあるんですか？3回ぐらい
長、大きくは2回、春3ヶ月秋3ヶ月写真展とポップアップ、
それが柱になって、
柱もうその 間でなんかバンドのツアーついてったりとかフェス行ったりとかっていうのが主な1年の軸ではあるけども、は
い、だからざっくり言えばライブとフェスがまず日程がある程度、
はいはいはい、
例えばフェスだったら決まってて、うんうん、でそれ以外の、まあ、それのスケジュールを縫いながらだけれども、基本的にその柱っていうのが春ツアー、春の写真展ツアー、フェスがあればフェス、ライブがあればライブのブッキングがあり、 そして秋には、今度はお洋服の方のツアーと、
はいは
い、いうことになってると、
うん、
ちなみにスティングレイって始めたのはいつですか？
2010年だから、去年2020年本来は10周年、まあ10周年やったんだけど、サウンドシューターも15周年だったから、いろいろやろうと思ったのがやっぱりコロナで全部、はいはい、全部やめました。ダブルアニバーサリーがまさかの未曾有の1年にぶち当たるっていう、うん、でも、うん、なので今年は11年目のポップアップショップツアー回り出して、ん3年目ぐらいから、1年目1周年の時に原宿のチャーベさんのキットギャラリーでポップアップを初めてやって、その翌年に東京と大阪とかではもう写真展をやってたから、同じ場所でやってみて、それをちょこちょこちょこちょこ、その結局春その何箇所も何箇所も回ってるから、そこのギャラリーとかスペースを使えばお客さんも認知できるし、うんっていう感じで、どんどんどんどんなんか会場が増えていき、気がついたら十何箇所になっていき、今回に関しては一番今までで多いんじゃないですかね。
そうですよね。14
箇所だから、行ったことない金沢も初めて行くし、 で結構写真展やる前に一回スティングレーやってみて、会場とか街の雰囲気見て、あじゃあこれだったら来年写真展できるなみたいな感じで、今年もその高松も初めて写真展やるはずが5月が無理で延期になって、11月にもうスティングレーの日程は抑えてたから合体させちゃって、去年は結構合体が多くて、
なるほどなるほど、
スティングレーと写真展一緒にやっちゃった部分があったんだけど、今年はこう14箇所かな、普通になんか阪急百貨店とかも神戸も大阪もやったりしながらも、基本はもう DIY で車で回ってみたいな。
いやもうだって百貨店阪急 の, あの動画僕結構好きで、いつもご挨拶されてるんですけど、あれ、ね、朝礼みたいな
立礼
ですね、ごめんなさい、
あのお店のね、はい、あのデパートのお店の人がまさにやる、はい、いらっしゃいませのあれを本当に横でやってるってね、
はい、で毎回違うんですよね、
横に立ってる、そうそうそうそう、フロアの偉い人呼んできて、
偉いさんを見た
り、なんか大阪ってやっぱりノリがいいんですぐやってくれる、すごい硬そうなのにそういうのはなんかやってくれるっていうのが面白い、これ関西のノリだなと思いながら、
とかもうキャラクターも生まれたりして、僕インスタで、はいはい、イッチーさん、
はいはいはい、
あ、そうか、はいはい、結構ファンで、はいはい、あれを見るのがファンになってて、東京にいらっしゃった時に、はい、遠くから本物のイッチーさん
タレントになっちゃ
った、タレントになっちゃった、いやそれはでもなんか僕はインスタ見ながらもそうですけど、はいはいはい、その地域に根付いたあの人たちをこう盛り上げてるっていうのもあって、僕はそれをすごく楽しみ、はいはい、だから阪急のあれもそうですけど、はいはい、すごく楽しみ、毎回待ってますめっちゃ見てます
面白い、
だ本当にいろん な, なんかスタイルで、うん、だお洋服出せばお洋服出すだけじゃなくて、うん、もちろんコミュニケーションとして SNS を使いながら、コミュニケーションを取っている SNS、 ただの告知じゃなくて、そこにまたなんかその面白みが生まれたりとかしてて、
ね、あでもそれは思うかも、特にコロナ関係ない時とかはやっぱりライブのツアーに帯同して写真撮りに行くと、まあ、例えば明日札幌です、まあ、よくて前乗りじゃないですか、前乗りして当日本番撮って、まあ、打ち上げやって翌日帰る移動するっていう、結構まあ1日2日の工程が全国だとしたら、やっぱ写真展とかスティングレーって1週間ぐらい滞在してるんで、コロナ関係ない時だったら夜その行ってみたい焼き鳥屋、もうそういうなんかちょっとグルメ情報じゃないけど、そういういかに誰も知らないイベンターさんさえ知らないところを開拓して、うんうん、アップしてここどこって言われるとか、
銭湯もそうですね、
そうそう、銭湯とあとランニングっていうこの3つの基軸があったから、まあ、ランニングしたらやっぱ新しい情報というか、
確かに
それで結構飲み屋街を朝5時とか6時にランニングして気になる店に夜は突撃すると、突撃する前に行ったことない銭湯をいっぱいディグっていくっていう、それをすべてランニングで足でこう探すっていう、
その一環で見つけたのあのラーメンもそうなんです
か、全部そう、全部そう、
あその、うん、何でしたっけラーメン屋さん、
仙台、
そう
山
岡屋さん、
そうそう、うん、
ですもんね、それもランニングしてて、
でも山岡屋は北海道出身だから、
あそっかそっか、
結構若い時からあのカウントアクションというライブハウスも目の前にあった
りして、はいはい、目の前にあります
、でもやっぱりたまたまがこう重なったりしてて、山岡屋のエリアマネージャーやってる人が小学校中学校の同級生がいて、で彼が結構いろんなバンドが好きで写真展を見に来たのがもう本当中学校卒業以来あったとかで、そのアップしたフェイスブックを見た広報の人が興味持ってくれて連絡くれてコラボしませんかみたいな
とか、だからやっぱり動いた後の何か、
そうそうそうそう、なんかね、
やっぱりいやでも行きましょう、カウンターアクション前にもうなんかあの分かるんですよ、
匂いすごいもんね、
匂いで、わ山岡屋あるんじゃないかなって言って食いに行きました、
あのお店を見なくて も,
そう
も
う
匂いに誘われたら山岡屋がある、
完全にもう、
あいいですね、
匂いが
最高の看板だね、
豚骨の特殊な
匂
い
が
すごいしてく
るんで、そう
そうそうそう、全国各地こういろいろ仙台だったらそのショップやった時にたまたま犬の散歩中に通りがかったおばあちゃんというかおばあさまが入ってきて、私は水玉が好きなのよとか言っていて、よくよく話したら私そのラーメン屋を経営してて、それは仙台に五右衛門ラーメンっていう連鎖の裏にあって、
はいはいはい、
おいおいその火事で燃え焼けてしまったんだけど、
うん、
そこ
そうっすよ、ね、
そう連鎖の真裏にあって、
はいはいはい、
そこも お世話になりまくって挙句の果てにはその2階のスナック部分でスティングレイのポップアップショップやったこともあったりして
俺も今すごいハッとしましたけど僕も五右衛門行ってました。
ああ行ってた、
はい、
そう真裏にある
結構ミュージシャン行くんです
。そうそうそうそうそう
案内よくされて
そう
連載の連さん近いし、
はいはいはい、そう考えるとこうなんていうのタウンコミュニケーションみたいなことが、う
ん
う
ん
う
ん、ローカルだよ、ね、なんかローカルでつながった人、うん、やっぱり初年度行って初めて広島行った時とかはもちろん全然つながりもなかったり、うんうん、でも広島のミュージシャンだったりあの岸田哲平とかいろんな人がいろんな人紹介してあげようかルイ君って言われたのを多分 2,3 年ぐらい経ってから紹介してっていう話をしてる、うんうんまあ、でもまあ もちろんこっちは一方的に知ってるから、まあ、お店とかに挨拶行きつつそうするとやっぱり 2,3 年経つとこう面白い人が面白い人を連れてきてくれて
あ
なんかつながってたらまあバーやってる子でよくよく話聞いたその子も銭湯がすごい好きだったりとかって、はい、なんかそういう面白いねローカルコミュニティがこうどんどんどんどんつながってきてとか
バンドマンよりも、
うん、
その動きはバンドマンなんだけど、
はいはいはい、
バンドマンよりもその土地に滞留する
なんかそうそう土着的だよね、うん、なんか、うん、
すごく羨ましいですよ僕らって一発やってさっそうなっちゃうじゃないですか、うんうん、やっぱりできれば1週間ぐらい
滞在
して毎日違うところでやってだ
ちょっとプチ暮らしてる感じはあるから、
うんうん、確かに確かにな
んかすごくやっぱり去年コロナで家ねやっぱり家2ヶ月ぐらい出なかった時4、5、6ぐらいまで出なかったから、うん、あの時もやっぱりいかに自分がなんか外地方各地方行ってなったのって結構大事なことだったなとか、
うん、
自分が求めてるだけかもしれないけれどもあれはただただ出店しに行ってるっていうよりもちょっとなんか少しだけ街に馴染むじゃないけど、
うん、
これはなんか規模感を大きくしてなんかそういうデパートもたまにやるけれどもなんか街の商店街に溶け込むじゃないけど、
うん、
もう神戸とかもそういうすごいどう考えてもここでやる必要ないでしょうぐらい渋い商店街でのギャラリーさんでやらせてもらってて、うんうん、いやその商店街ももうなんか神戸でもドープな商店街
ドープ
めちゃくちゃドープな
あーいいですね
原宿でやりゃいいのに巣鴨でやってる感じ
あーいいじゃないですか
でその地域のおばあちゃんとかからガンガンなんか質問攻めに合うみたいな、
はいはいはい、
なんか変なのがいるわよみたいな
アメ横の商店街でやってるみたいな感じです
ねそうそうそうああいう感じ
ですね、
あれが結構意外にこう性に合ってるというか
いや僕もそっちの方が好きなんだ
よね見てれば見てるほどその前半に言ってた、
はいはい、
これはこういう仕事をするからそういう仕事以外のことが発展しないみたいなことが、
うん、
職人気質
で、はいはいはいそうね、
要するにドットのブランドの服を売るって言ったら、うん、もうその道をやるんだ。
ひたすらねデザインして工場さんとやり取りしてあとはもうスタッフに任せてっていうのだけど多分
ルイ君の場合はもう
作業は
ね
違う時にやってどっちかというとアウトプットで外に出てってコミュニケーションしながらこう服興味持ってる人を来て話してそれフィードバックしてまた次のアイテムにつなげてっていうのも下手したら写真展の時に、ね、こういうバンドが好きですとかいろいろ話聞いてとかっていうなんかやっぱりコミュニケーション気をつけながらさえやればコミュニケーションはね飲んでるわけではないんで、
そうですよ
ね、マスク越しだったらなんぼでも喋りはできるんで、
うん、距離とね
得るものはマスクでね得るものは相当やっぱり大きいし、
うん、
いかにやっぱり体験ってなんかねライブやっぱりライブって配信もいいけどライブやっぱすごいなっていうのと同じで、
うん、
通販で服買うのももちろん便利で早いし、うん楽だけれども行って試着してとか、
うん、まあ僕も絶対そうですね、うん、
なんか違う色履いてみてあれこっちの方が似合わないと思ったのにこっちの方が似合っちゃってそっち買うとか、
うん、
そういうのってなんかやっぱ対面の良さではあると思うし、
はい、確かにこれは他の人は誰もやってないんだよね、
うん、うん。ただのポップアップとかはあるかもしれないけど
そうだからお店を、うん、お洋服を売りに回るっていうのはまだわかるし、
うんうん
そこでそのコミュニケーションを取って地元の情報発信をし続けてそれを日本全国で回り続けるっていう人はそんな活動してる人はいないわけ
です特にだからねコロナ前とか東京でやってる時になんかバンドの人はもうその時はね全然コロナ関係ないから年がら年中ツアーやってるとしたら この間あそこの福岡で行ってたあそこあのラーメンはどこなのとか
ああもう絶対聞きたいですよ僕も
食べログなのかな俺は、うん、みたいな、
なんかすごい活動してんだなっていつも実は思っていて、要するにお洋服売って回ってんだなっていうのはただのその、はいはい、最初は多分そうだと思うんです
よ、まあねうんうん、見た
要するにパッと見の印象このドットのお洋服をみんな買ってくださいね僕回ってきますんでっていう移動販売みたいなイメージ
だったけど、
タウンコミュニケーターみたいになってるわけですよ、表現するとすれば。だからお洋服は媒体媒介の一つで、実はそのやり取りで生まれたなんかタウン情報とコミュニティをなんか紹介し続けている、なんかなんだろう、一人タウンワークみたいな、まあ、タウンワークって言わねえか、
ハローページ、
一人タウンページ、なんだ、そうそうそう、一人タウンページというか
タウンワークは仕事、
そう仕事
じゃバイトするんだよ
だから一人タウン情報誌みたいになってるわけですよ。だからそういう活動おもろいなと思って、でやろうと思ってもできないし、はいはいはい、でバンドマンっぽいねって言われても、でもバンドマンは多分それは極論してなくて、
そうね、極論しないのがあれだよね、
まちまち行くのがバンドマンで、そこでコミュニケーションを取るってのは分かるけど、でもそこでコミュニティにまで発展するとか、そういう細やかなコミュニケーションがたくさん生まれてる。でだって新潟には新潟のさ、うんうんうん、そのスティングレイが新潟に行った時の名物案内人みたいなのがいて、で仙台なら仙台でまた馴染みのあるコミュニティとミュージシャンももちろんいるしっていうのは、バンドマンには、もしくはバンドマンを追っかけてるリスナーからは、プライベートに当たる部分なんですよ。
まあそうね、そうね、
だからこぼれ話でしか聞いたことのないようなことが並行して同じぐらいの情報量としてルイ君から出てくるから、
これは情報屋、
そうだよね、
ローカル情報
屋、ローカル情報屋
で、あの車屋さんにいるから今あそこだなとか、
そう、ね、あそうね、
ステンシルやってるからじゃあ今ここなんだなとか、だからそういうその地元の名物みたいな、すら
突拍子もないミュージシャンから、あの車屋さんのあの変な人に会ってみたいんですよ、
ステンシルとかね、
うん、会わない方がいいと思うよ
で山岡屋の話になってれば、あじゃあ地元帰ってんだなとか、これが面白いんですよ。で
僕あの地方行く時、まあ、コロナ前ですけれども、うん、サウナは必ずルイさんがどこ行ってるかを見て、あここいいんだとか思って、
は
い、
もうねサウナに関しては完全に冊子にした方がいいね、
ね、
うん、
本当にね、
本できるね、うん、完全に。
僕は一人でよく行くタイプなんで、はいはいはい、もうだからルイさん見て、あバンドはよくついてこないんで、うん、僕一人で行くんで、ルイさんのインスタン見て、はいはいはい、あここだったらここかって言ってます、そろそろ雰囲気見てね、
はいはいはい、そろそろまとめられるんじゃないか
ちょっと編集入れましょう、編集
これ面白いね。
これだけ回った後に、その橋本類目線でできてくるその地元紹介のアーカイブみたいなのが今度は体系的にまとまってくると、なんかおすすめランニングコース、まあ
そう
ね、食べ物屋さん、ディープコース、はいはいはい、でもちろん、御礼よくコースがあり、これがタウン情報が1都市ずつぐらい、1都市5情報ずつぐらいが、だってああいうカフェされてるでしょ、だって
できるできる、
もったいないリソースになる
情報が欲しいと、みんな、
あ、はいはい、
もう完全にね、まあの T シャツどこ行ったって話になっちゃうんですけど、ーはーはーはー、でもそういうことなんだなと思ってるわけ、俺今ルイ君ってコミュニケーションスペシャリストとして地方都市のもしかしたら再生プロジェクトの一員になる可能性もあるわけだし、今リノベーション流行ってるわけじゃない、その商店街は若い人たちでリノベーションしていこうみたいな、そこをねオープンオフィスにしてみたりとか、
温泉もそうですよ、
リノベーションもね、そうそうそうそう、そういう活動ってこういう人の活動にも今だから及んでいるし、今そういう時代なんだっていうことを意外なところから僕らは学んでる可能性があるんですよね。
はいはいはい、確かに
無意識でやってるっしょ。でもそれって多分同時代で今ムーブメントとして
起きてる、非常に無意識でやってるかも。
いやそうなんですよ、僕だから
情報屋いいのかもしれないんだけど、
情報屋ルイさんそうなんですけど、僕らスティングレイとかのミュージシャン集まるじゃないですか、とかの時にルイさんがこことここをつなげてくれたりするんですよ、はいはい、それもあったりするんですよ、しかもミュージシャンと出会わなさそうな人を紹介してくれたりとか、それすごい、
いる人とかね、
僕らないんでそういうこうつながる、あーみたいな、ありがたいなっていうのもありますし、
これも カメラマンさんの特性もあるかもね、
うん、
あの写真家って言われるとちょっと孤高なイメージがあるかもしれないけど、うん、バンドマンを撮ってる人たちってすっごく横つながってるし、うんうんね、フェスでみんな会うしね、うん、で同じものを撮ってるその共通項もあるから、うん、あの情報もいっぱいこう入ってくるしっていうこともあってコミュニケーションの上手い人多い
多い
かも、
うん、
てっぺいさんだって寡黙だけど人懐っこいじゃない。
人懐っこいね。
ルイ君とか司さんってもうおしゃべりもうまいからマイク持ってしゃべれるぐらいのレベルの人だったけど、はいはい、人によってはちょっとこう内気なタイプのカメラマンさんもいるけど、うん、それでも人懐っこいんだよね、
うん、
みんなして。
そうね、
うん、
確かに
そういう種族の人ですよ、うん、ある意味、
はいはいはい、で
それをフルにそれぞれがみんな生かしてる感じがするよ、ね、
うん、そうね、この人ここら辺のこのジャンル強いなとか、
うんうん、
あるかも。
でルイ君は全方位に極まってるんですよ
確かに
だから一人タウン氏になってしまうっていう。
はいはいはい、そうね、
だってこんなことしてる人そういないよ。
ほんと、
ま、面白い。
全く多分それをどうなんだろうね、やっぱり仕事感ゼロでやってるのが一番個人的にいいと思ってるから。
あ、なる、まあまあ そ,、うん、そうだよね。 だってちょっとずつだもんね。そうそうそう、いきなりその、ね、スティングレイが始まった頃に、うん、なんかサウナとマラソンと、うん、
ないないない、
音楽を僕はぶち上げてこうしますみたい な, ない、そういうんじゃなくて
本当に少しずつ途中で銭湯が出てきて途中でランニングが出てきてみたいな、どんどんどんどんそれがミックスされてってみたいな。
それがちょうど時代にも合ってきてて、まあ、同じ世代というか同い年なのでよくわかるんですけど、うん、その道って一つじゃないよねって、
うん、
就職と、はいはいはい、なんか年功序列が一生涯じゃないよねっていう氷河期だったし、僕ら、
そうそうそうそうそう、
だからあの IT 系で会社立ち上げる一番ね、バッと間口を広げた世代って言われてる、ね、うん、1976年、うん、アラフォーの世代がみんなバッとこう、
うん、
ミクシーとかね、サイバーエージェントとか、
うん、
多分この近い世代の人たちがどんどん走り始めた、
社長たちはね、
あ、自分で会社を作るとか、うん、その大企業に入って長く勤めるみたいなスタイルじゃない、ね、なんか人生の歩み方があるのかもみたいなのが、ね、
確かに
出始めた世代、うん、今の30代後半から50代ぐらいまでの間の人たちの20年前ぐらいの大学生とかみたいなタイミングに近いのかなっていうシンパシーというか、そのなんか感じるところもある。俺も結局フリーランスだからね、
うん、
ある意味そのやってる職業としてはそういう世代的なところもなんか感じつつ、そのカメラマンはカメラマンだけやるべきだみたいな、もちろん それはあって叱るべきだし、うん、そこで生活と人生を全うするっていう、もう素晴らしい才能を持った人たちがいっぱいいるわけで、はいはい、一方でそのライブカメラマンっていうところに、スタート地点がある人たちが持つそのコミュニケーション力と、うん、
はいはい、
バンドマンを追っかけてるからこそ知るその地方地方の美味しいとことか、ね、打ち上げで立ち寄ったお店とか、はいはい、あと自分が好きなもの、
うん、
サウナだったり、
ね、
ランニングだったりっていうことが、うん、その直接最初からビジネスにはならなかったとしても、うん、好きなものを追求していくことが何かにつながっていく、はいはいはい、それはビジネスじゃなくてもコミュニケーションにつながり、うん、人の輪になり、
そうね、
コミュニ、
でも最終的にそれがビジネスに発展するって可能性ももちろんありっていうところが、うん、なんか、うん、その今を生きるなんてちょっと風呂敷広げすぎかもしれないけど、なんかキャリアに困ったとかいう時に、
はいはい、
その指針というか例の一つというか、はいはい、楽しく世の中を見てみてもいいんじゃないって言ってくれることの一つみたいな感覚で、俺はずっとなんかルイ君の写真展にも見てるし、あの活動を追っかけてるし、お洋服着させてもらってるし、はいはい、っていうことになんかずっと俺はつながってる気がしてるんですよ、
はいはい、
ただ単純にあの時、現場で会ってた人が盛り上がった、
うん、
人気者になったみたいな話じゃなくて、これが人気者であろうがなかろうが、多分ルイ君の活動ってすごくいろんな人に刺激を与えてるって僕は思ってるんですよね。
6年7年目ぐらいからもうなんかこれを大規模にするんではなく長く続ける方にシフトチェンジしてるから、
もう出身決まったんですね、
う
ん、
そこ
で、
うん、一瞬なんかもう服でもカメラマン業界でも一瞬、まあね、始めるときはやっぱり知名度上げたいとかあるかもしれないから、なんだろう、下 手したらその当時はもうカメラマン界のワンオクロックになりたいって一瞬思ったもうその即その後にいやあのカメラマン界のフラワーカンパニーズになりたい一生版でずーっと同じペースですっごい旗から見たらハイペースで
いろんなところにちゃんと
生きててよかったが流れてます
ずーっとやりたいっていう方が意外にそのまあ幼少期っていうか中学生とか高校生の時がドンズバでバンドブーム世代でバンドブームですごい好きなバンドっていまだにやってるバンドがすごい多くて
多いですね
そういう人たち見るとやっぱりマイペースに自分たちの音楽突き詰めてなんかずっとやってるっていうのがすげえなと思ってて、うん、
なるほどな
あれはやっぱり逆にそっちの方がまあ もっと言うともっと遡ったらラモンズとかさもうなえこのアルバムはこの間出たんじゃないのっていうぐらい
あ確かに
でも
ずっと言いますからね
好きな人は別に、うん、絶対それでいいと、
うん
だからもう極端なものをやりたいなと思ったし、
まあ、ちょっとだけでね
いかに流行りに乗らないか
作ろうっていうのもなかなかなかなかなブランドですよそもそもが
手を返しなお
買いでもいう意味でなんかこう好きなものがずっとライフワークになってきて、
はいはい、
でそれをみんなとシェアしていく、うん、そしてコミュニケーションを取り続けていくっていうことが、うん、その飽きないし、
はいはいはい、
そもそも好きだし、うん、みんなつながってくるしでつながってくるもんだからそのつながりのつながりがねつながってなかった人になりがつながってくるようになりみたいなことが、はいはいはいまあ、要するにライフワークですよね、
うん、
ライフワーク友達作りみたいなことになってる、
うん、そうかもね
全国で回ってるのが我々は、まあ、お洋服となって帰ってきてる写真となって帰ってきてるみたいなことをスティングレイやサウンドシューターを通して楽しんでいただけるんじゃないかな、
はいはい、でもやっぱり、ね、なんかそういう考えになったのは昔からあれだけどその昔今全然撮ってないんだけど真心ブラザーズというよりもヨーキングを撮ってた時に、はいはいはい、あの人のスタイルが一番人生の師匠と呼んでるからあの人のあのリラックスした好きなものを楽しんで、
うんうんうん
緩やかに軽やかにっていうあのスタイルは相当ずっと見ててこんなに自由にいろいろ縦横無尽にやっちゃっていいんだとかっていうだからもう最近そのあの人もめちゃくちゃハードコアなサウナーなんで結構レジェンド、
うん、レジェンド級
レジェンドもちろん茶道の田中勝樹さんがもうあの人が一番レジェンドっていうぐらいの有名な人で結構その夏とか東京いる時とかはもうしょっちゅうサウナ一緒に行ったりして、
もちろん僕も存じ上げてます。
それはそうなんだ。
そのぐらい
有名なんだね。
有名です。僕は一人で行くタイプなんですけれども、はい、それでも僕は知ってるぐらい。
はいはいはいはい。
レジェンド級ですよ。マジでなんか誰ですかね。もう例えようがないぐらい。
例えようがない。
はい。もう第一線ぐらいの。
そう。しかもそれをなんか本当に小学校中学校ぐらいの時からなんかお風呂水風呂入ったら気持ちいいっていうのを
もう分かって
た自分で自分で見つけちゃってずっとちゃんと
そらレジェンドだわ
下手したら
もう何かの影響じゃないんだもう見出しちゃってたんだ
もう発見しちゃった
っていう血液をっていうその時から言ってたんじゃない
ですかこのふわっとした感じってこれが一番もしかしたら気持ちいいんじゃないかってすごいよね すごい
ナチュラルボーンサウナ
そうそうそう
そういや本当です
でもあのスタンスとか考え方とかはものすごく憧れだよねあのスタンスでやれたらすげえなと思うけど
ちょっといろんな話をね、
うんうん
これからも提供し続けてくれると思うんで、
う
ん、あの
だってもう
インスタはみんなフォローしておいたらいいよ
どんどんどんどんいろんなものに興味出るかもしれないもんね。
ね、まだまだそうそうそうそう
そう。だからそれも聞きたかったんですよ。スティングレイの先とかなんかあるのかなとか、今の目論見とかですよね。
あれスティングレイ始めたのは、チャトモンチアッコビンと、
そう、
まあ、リズムサウンター
からスタートして、当時リズムサウンターの今コンコースの太一とカンニでやり始めて、10周年のタイミングでもう一人。
増えましたもんね、
うん、元ビスの彩菜ちゃんって、はい、ゴジラっていう子が入って、はいはい、でもねもうずっとこういうペースでやっていきたいっていうあれかも
あそうこれをそうかそう長く
全国に轟かせたいとも思ってないし、
うん、
究極本当にずっとこれが続けばいいなっていう
あ確かに
でも意外にそれが一番難しいっていうのが
はいはい、
続けるっていうのがテーマかも、もしかしたら同じペースで、うん、
だから いきなり気張ってみたりとか、
そうそうそうそうそう、
いきなり脱力しちゃうとかじゃなくて、いいペースで、でいいペースをキープすることほど、うん、
一番難しいね一番体力がいる
バタ足し続けなきゃいけないみたいなのがあるもんね。
多分現状維持のちょっと頑張ってないと現状維持ってできないから、うん、
はいはいはいはい、
それって体力いることだから、うん、もう走るしかないしメンタル崩すわけにもいかないしっていうのが、はいはい、
お洋服もだってね、比較的新しいものを作り続けなきゃいけない
し、
スティングレイそのものをキープできなかったりもするから、
うんうん、ドットから離れてるものも増えてきましたからね、
ロゴだったりとかね、
ちゃんとドットは
ドットはね入ってるっていう、ね、
こだわりも入
ってる、忍者屋敷のようにいろんなところに隠しドットっていう技を見つけたから、その時その時の、ね、まあ、自分のモード、うん、今年から新しくそういうスティングレイアウトサイダーっていうアウトドアブランドっぽいカラーリングのやつも、ただアウトドアだったら嫌だなと思ってアウトサイダーっていう、
なるほどね、
ちょっとなんかはみ出した感じの名前と、はい、普通だと絶対やんないオールドイングリッシュロゴにアウトドアなのにするっていう、はいはいはいはい、そういうちょっとやっぱり甘じょ弱なところはちょろちょろあるから、
あとキャンディーストリッパーとコラボしたりとかっていうのも今ね、はいはい、パッと見て見えてますけど、いろんなブランドとの今度はコラボがあったりとか、うん、もうそれこそルイ君のそのコミュニケーションによって生まれてきた様々なものが、本当に
仲いいところとやってみるとかっていうのが重要視してます、はいはい、
これが一つ形になっているライフワークでもあるので追いかけていただきたいと思います、うんうん、はい、
ロックバンドを中心としたライブカメラマン、そしてドットのファッションブランドをプロデュースしているスティングレイのプロデューサー橋本るいさんにインタビューしている今回の音楽の見方、来週もお届けします。来週はどのようにして今のキャリアを形成するに至ったか、橋本るいさんの半生に迫ります。音楽が好き、カメラが好き、ドットが好き、そんなあなた大注目です。来週もお楽しみに。